平和ノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー136満州移住者と戦争宮代町人見幸文さん87歳。満州で迎えた敗戦。昭和20年8月15日私は満州国の安東市現遼寧省丹東市で敗戦を迎えました。国民学校5年生10歳でした。父は7月に母と6人の子供を残して出征し不在でした。日本の無条件降伏により日本人と中国人の立場は逆転しました。日本人は中国人からどんな仕返しをされるか。満州に侵攻してきたソ連軍や中国軍からどんな扱いを受けるか不安でいっぱいでした。父母と別れ孤児に。ある日、父が勤務していた市公所、市役所から父が身柄拘束者に指定されたと連絡があり、帰ってきたら必ず連絡することと強く指示されました。その後、中国兵が家宅捜索に来て、床下から天井裏まで調べました。11月には感謝の明け渡しを求められ、近所の家でお世話になりました。数日後、その家を数十人の中国の若者が囲み、しばらくの間大声で叫んでいました。昭和21年1月3日の朝、母が突然意識を失い、痙攣し始めました。近所の男の人たちが母を満鉄病院に入院させてくれましたが、入院4日目の早朝、亡くなりました。近所の人々が孤児になった6人の子供たちの身の振り方を相談してくれました。その結果、子供たちを日本の父の親戚に届けるまで、4世帯で分散して預かっていただくことになりました。敗戦後の大混乱の渦中にいる日本人は、皆自分のことだけで精一杯でした。他人の子供を預かるなど、容易にできることではありません。被害と加害の間で、離散した6人の兄弟姉妹は、昭和21年10月から、翌年3月までには三重県四日市市の祖母の家に揃い再会を果たしました。4世帯の方から受けたご恩は終生忘れることができません。再会の喜びもつかの間、祖母やおばたちによって4人の定米が養子に出され、兄弟姉妹は再び離散しました。昭和23年2月シベリア抑留から帰国した父は、祖母やおばたちの話を黙って聞くだけでした。満州に移住した人々は、国策で送り出された被害者ですが、中国侵略に加担した側面もあります。このような視点で、これからも過去と向き合っていきたいと思います。写真があります。昭和20年7月。父の出征前日に家族全員で撮影。右端上がひとみさん。モノクロ写真です。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号16をご覧ください。